ファミリーステーション第194回です。はい、クリンクです。
はい、ヨッキーです。
はい、今日は2025年の11月6日の夜となっております。
はい。
はい、ファミリーステーション、この番組は、大分現在住のおっさん二人が、皆様からのお便りをもとに、主にゲームのことなど、ああだこうだと、ただただ食べるだけの番組となっております。
はーい。
はーい。いつも通りですね。
うん。
11月になりましたけども。
もう11月ですね、うん。いきなり寒くなりましたね、ほん
と。寒くなったというかさ、秋だよね。
うん、
冬というよりかは秋な感じだけどな。
まあ、もうでも朝晩は寒いっすわ。
でもなんかさ、冬っていう寒さな気はしないんだけどな、僕は。まあまあまあ。ね。皆様、体感温度はいろいろあると思いますが、お体、崩されないように気をつけていただいて。はい、どうなんですか、先生的に。病院としては。患者さんの傾向としては。
ああ。
どうなんですか、
なんか、別にどうってことは今ないんですけど。
目立ってなんか風が多いとかそういうのないの、ね、
うん、そうそう。でも X とか見てると、うん、もうなんか東京のなんか一部ではインフルエンザ大流行とか書いてあって。
ああ、らしいね。
こっちまだそんな気配全くないですわ。
ああ、そう。まあまあまあ、そのうち、ね。
うん、まあ、そのうち遅れて、そうそう、うん、田舎ですからね、ここは。
うん。
遅れてやってきますと。
まあ、来なくてもいいんだけどね。ということで、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい。まあ、ね。可能であれば、予防接種などしていただいて。はい。ということで、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
何の番組なんだ？
知らん。
はい、ということで、前回の収録から今回まで何をしてましたかのコーナー。
はい。
はい、このコーナーは我々パーソナリティ2人が、前回の収録から、この収録までの間に何をしていたかという、まあ、
はい、
もう言葉通りの報告の時間となりますけども。
はい、はい、はい。
はい、
今日はどうします？
じゃあ、まあ、僕、クリンクから行きましょうか。
はい。
ですね。
はい。
まあ、前回もちょっと話をしたんですけど、
うん。
まあ、人間、ね、体調悪いと、テレビゲームなど、やる気が、こう、起きなくなるというもんで、まあ、一応ですね、予約して買ったソフトが、はい、まあ、2本ほどありまして、
はい。
で、ここがね、スイッチの、
はい、
まあ、スーパーマリオギャラクシープラス、スーパーマリオギャラクシー2をパッケージ版買いまして、
はいはいはい。
未プレイでございます。
ギャラクシーね。
うん。はい、まあ、ね、僕の大好きなロセッタさんが登場するシリーズでして、
はいはいはいはい、はい、
うん。ロゼッタが登場しているこのギャラクシーを、
うん、
まあ、ほぼほぼやってなくて、で、マリオカートとかで、ロゼッタさんを気に入って、ロゼッタさんを使うというね。
うん、元ネタのゲームをやってない。
やってない。まあまあ、やるために買ったんですが、
うん、
まだ手をつけてない
。いや、まだ
手なんですね。はい。それと、
もう一つ
は、うん、もう一つが、ワンスアポンは塊魂。
ああ、はいはいはい。
うん。もうね、僕の中で殿堂入りしている塊魂。 まあ、一作目が殿堂入り、
うん。
まあ、これはね、こう、なんていうの、僕が好きな映画の中で、殿堂入りしている、
はい、
まあ、サウンドオブミュージックという映画がありまして、まあ、理由としてはね、老若男女問わずおすすめできる、というのもあって、名作と、個人的に思うっていうところがあるんだけど、まあまあね、まあ、サウンドミュージックも、ね、ドイツの人が見たらどう思うんだろうってちょっと思ったりはしないな。
確かに。
うん、まあでもね、まああれだけ有名な、ね、名曲の数々もね、聴けるという、まあ、素晴らしい映画だと思うんですが、まあ塊魂っていうシリーズは、まあ基本的にはこう、誰でも楽しめると思ってやまないわけですよ、僕は。まあそれは慣れないと、こう、時間に間に合わなくてゲームオーバーになるとかあるんですけど。うん、
はいはいはい。
うん。まあね、そのスティック、基本的にはスティック2本使って、ね、うん、はい、倒してる方向に、こう、キャラが動く。
うん、
で、まあちっちゃいものからだんだん大きくなりますよ、みたいな感じなんで。うん。で、まあその中の一作目がね、特に、その誰でも楽しめるかなっていうふうに思ってるんですけど、うんまあ、いろいろ出ましたけど、まあ、今回はもう久々の新作ってことで、
うん。
うん。まあ、だいぶその、なんていうの、ノリというか、なんだろうね。誰でも楽しめるっぽい感じにはなってるかなっていう、ところですよ。
ほう。
で、まあ、ステージ構成というか、ルール的なところは、二作目のみんな大好き塊魂にちょっと近いかなっていうところがあるんですが。
え、初代とその二作目でなんか差があるんですか、ルールに。
ね、初代はとりあえずその、こう、一ステージクリアすると次のステージが登場するみたいな構成になってまして、
はいはい
はい、確か、
はい
はい。うん。で、まあ、それで、こう、ステージクリア型というか、
うん、
基本的にはね。
はい。
なんですけど、みんな大好きは、はい、なんていうか、ステージがこう、最初から何個かあって、
ああ、なるほど。
まあ、それから選べるみたいな。
うん。
うん、まあ、それ、どうなのな。だから、一作目と二作目が程よく融合したような、
程よく。
作りといえば作りなんだけど、
あ、
うん。で、まあ、個人的に一作目はすごいなんか、なんていうの？作った人が、その、自分が面白いから作ったんだっていう感じで、
うん、
作ってて、それをまあ、こう、プレイした、プレイヤーである僕も楽しめたって感じなんだけど、うん、その二作目以降はちょっとね、なんていうのかな、受け狙いに走ってるというか、
ああ。
みんな、これ、こういうのが好きなんでしょみたいなのを、まあまあ、これ勝手に僕の感想ですよ。まあ、そういうのを感じてしまって、なんかノリ違うんだよな、みたいに思ったりする部分が結構あるんだけど、
はいはい。
まあ、このワンスアポンは、塊魂は、いい意味で、一作目の力の抜けたノリに近いかな、とかって思うので、まあまあ、だいぶ、楽しめましたね。買って、3日ぐらいで一応エンディング見たかな？
ああ。
うん。まあ、がっつりやれば多分、1日でエンディング見れたかもしんないんだけど。まあ、先ほどお話しした通り、ゲームをやる気力があんまりない中、いや、だがしかし、塊魂はやらねば。と思いながらやりまして、で結果的に3日ぐらいに分かれたみたいな。うん。ただね、まあ賛否分かれる要素もあるなと思って、まあちょっとね調べるとやっぱりそこがちょっとって思ってる人もいるみたいで、基本的にステージにルールがあるんだけど、まあそのルールの中で。王様が王冠をこう3つ、大体3つ、各ステージに をなんか、
うん、置いてる。
置いてるというか、なんか置き忘れてるみたいな話になってて、で、それも回収してよ、王子みたいなことを言われてるんだけど、まあ、こう、順調にこう、普通にルールをこうクリアしていってたんだけど、何ステージか先に進んだら、この先は王冠が足りないよ、みたいなこと言われて、はって思って、
え、これ、取らなくてもそのステージはクリアできるけど、
そう
ステージ開放要素に王冠があるんだ。
うん。うん、最初まあね、王様のノリがさ、いつもの通りといえばいつもの通りで、
うん
うんうん、あ、今の王冠だ、なんか予備の王冠だけど王子ついでに拾っておいてよみたいなノリだったのね。
うん。
うん、だからまあ個人的にはこう必須とかではなくて。まあ、やり込み要素の一つかなぐらいに最初思ってて、
うん、
まあ、あんまり重要視してなかったら、
うん、
まあ、このステージは王冠が何個ないと解放されません。っていう。うん、で、まあ、いや、そうなんだ。だから、まあ、それをね、こうちょっと検索かけてみたら、
うん、
あの、王冠集めないといけないのが面倒い。いう人が結構いて、やっぱり、うん、
まあ、
あだよねって、まあ、
うん、変なとこに置いてあったりするんですかね。
うん、それはもちろん。
あ、
まあ、モブが被ってたりとかね。まあまあね、結局あのゲーム慣れてくるとこうね、そのステージをもうなんていうのかな、もう完全に無双できるぐらいの大きさになっちゃったりはするもんだから、うん、まあそこまでいけるようになれば、だいたい取れちゃうもんなんだけど、でもこう、なんていうかな。まあ、やり込み要素ぐらいにしておいてほしかったかなっていう気はする。うん、
まあそうね、そのステージの隠し要素みたいな感じでね。うん、
で、あと、まあ、こう、なんていうのかな。うん、こう新しいステージが追加というか解放されていってるのがわかるんだけど、
うん、
その終盤になるとね、
はい、
その強制的に次のステージ、次のステージってこう、強制的に進められちゃって、
うん、
あれ、あのステージ解放されたけどまだ行ってねえんだけど、みたいな感じに思いながら、最終ステージにこう強制的に向かわされて、
うん、
で、こう、エンディングロールが流れ出して、いや、まだやってないステージあるんだけどなーって思ったりとかしたんで、なんかこう、なんて言うんだろうね。あの、そういう風になるんなら、こう、解放されましたっていうのがわからないようにしておいて、まあ、エンディング後に、新しいステージ追加されてますよ、みたいな。
うん、
まあ、そのクリア後のお楽しみですよ、みたいな感じにしてくれてもよかったんじゃないかな、とかって思ったりはした。なんか、なんていうの、その、今までのシリーズをずっとやり続けてた身としては、なんかこう、あれ、まだやってねえステージがあるけど、エンディング流れたんだけど、ってなんかこう、なんていうんだろうな、もやもやが残ったままエンディングを見たいっていう感じ。まあ、とはいえ、ね、久々に塊魂が楽しめてよかったっていうね。
うん、
まあ、基本的に、その、ね、今までのステージの焼き直しみたいなステージはほぼなくて、
お
う、うん、まあ、ね、新作ステージばっかりだったし、
お
う、うん、あとね、こう、なんていうの、こう、僕の記憶が正しければ、今までのシリーズずっとこうクリアした後に、まあ王様がこうなんか判定みたいなのをして、ランクが決まってたんだけど、
うんうんうん、
その判定がそのなんていうの、何回もやってみないと基準がわからないっていうような感じだったと思うんだけど、
うん、
しかもクリアして塊を見て王様が判断するみたいな感じだったんだけど、うん、
ね、公表ベラベラで、こんなちっちゃいのかみたいな、クリアしたけど、
ね、あの、がっかりですよみたいな、 王様王子にがっかりですみたいなことを言われたりとかね、うん、とかまあすごいこんなに大きいとはみたいな、
うん、
とかあったんだけど、まあ、今回はプレイ中に、
うん、
そのクリア条件を突破すると、
うん、
最初 D から始まるんかな。
ああなるほど、
うん、今 D ランクですよで、
うん、
これを超えると D から C になりますよみたいなのが画面上に表示されるようになったんで、
う
ん
う
ん、
ああそうね、あ、うん、
だからその王様の評価っていうのがまあプレイ中に分かりやすくなったっていうのは、
うんうんうん、
まあ、個人的には嬉しい要素だったかなって、うんう
ん、なるほど。
まあまだまだね、クリアしてないステージがちらほらあるのでまだやっていこうかと思うんだけど、
はい、
まあそのやるね、そのなんていうの、やる気が起きなかったにもかかわらず、発売日の昼ぐらいに到着するって感じでこう通販でこうどんぶらこと来てたんだけど、我慢しきれずにね、スイッチで買ったんだけど、
うん、
プレステ5のダウンロード版を買ってまあ、発売日が休みだったのね、
うん、
うん、だからね、プレステ5版で0時を過ぎて始めるってことはしました。うん。でも夜中だったんで、やっぱり、まあ、2時間かけるのだったね。最初のプレイはね。まあ、そんな感じかな。ああ、はい、そうそうそうそう。で、つい先日ですよ。ちょっと体調も良くなって、若干やる気が戻ってきたので、
はいはいはい、
ウィザードリー外伝1を、まあ、その、前話したっけな、地下6階に到達してたんだけど、
うんうんうん、
その、全体攻撃をしてくる敵が増えてきて、
はいはいはい、
ブレスとかね、あと魔法とかで、で、その、3階ぐらいかな、その、全体攻撃を敵がしてきたら、まあ、こっちの全体攻撃の要である魔法使い二人が落ちるんだね。まあ、ありてみると死んじゃうのね。うん。ああ、ついにこうなっちゃったかって思って。まあ今、魔法使い二人がね、ヒットポイント、最大ヒットポイントが38とかぐらいしかないんだわ。
38?
そうそうそうそう。で、まあその相手のブレスとかが、一回につき10から12とかのダメージ受けたりとかして、もう3回ぐらい来るともう、おだぶつですよ。で、まあ前、ね、ウィザードリー5とかの時にも言ってたんだけど、まあまずは戦士で育てて、最大ヒットポイントを増やしてから魔法使いに転職させるとかね。そういうやり方をして、まあその、死ににくい魔法使いを作ろうっていうこと言ってたんだけど、まあ、ちょっと今回普通に第一パーティーとして育てていて、で、なんとなくこう、その方法をやるのをこう忘れてというか、まあ気にはしてたんだけど、まあなくてもあんまりダメージ食らわないからいいかなって思ってたら、まあ、来ちゃったなっていうところで。で、それで、その、ね、ヒットポイントの高い魔法使いを作るために、レベル1の戦士をこう育てたりとか、っていうのを、まあ、つい先日ちょっと始めまして。
なるほど。
で、まあ、なんだかんだね、3人編成のパーティーで、まあ、育てたい戦士1人と、それと、もう、その、ね、レベル、最大の魔法も覚えている僧侶と魔法使いの3人のパーティーで6階に降りるっていうね。6階、じゃあ違うな、5階だな、5階。5階に降りる。で、敵はマバリコとティルトウェイトで無双するっていう。もうそれをね、5回ぐらい戦闘するともう戦士はレベルがね、7ぐらいまで一気に上がるわけですよ。 で、まあ、何度かやっているうちに、その、ね、選手もレベルが12とかになっちゃうわけなんだけど、今回育ててるやつがね、あんまりヒットポイント伸びなくてね、レベル12とかになってんのに、ね、最大ヒットポイント80、85とかで、ちょっとしょんぼりなんですけど、うん、まあ、とりあえず一人目はそんな感じで、そうそう魔法使いにしてみようかなとは思う。まあ、もともとね、30何個しかないようなやつよりもよっぽど頑丈にはなってんだけど。うん。で、まあ、もう一人育てなきゃなーって思ってるっていう感じの。
なるほど。
まあ、最近のゲーム、クリンクのゲーム事情でございました。はい。
はーい。
はい、ということで、ヨッキー先生、
はい、
いかがでしょうか。
はい、まあ、FGO は普通にやっとったんですが、
うんうん、
実は今、この時間、うん、ちょうどこの時間ですね、あの、うん、FGO がメンテになってまして、なぜか、今日まだ一回もプレイできていません。
朝一にはやらないんだね。
まあ、やらないですね、基本的には、う
ん。
はい。
ログインはしないんだね。
ログインしないんですよ。まあ、大体夜にまとめてやるタイプなんで、
うん、
こういうことが起きると、あら、ログイン途切れるかなみたいな、ちょっと心配。
うん。ここ見ると、8時から始まってんだね。
そうです、そうです。8時からいきなり始まってて、いやー、ちょっとびっくり。で、まあ、とりあえず FGO の話題はすっ飛ばすとして、スイッチ2版の、ドラクエ1、2を予定通り買いました。
ほいほいほい。
うん、で、まあ、一応連休中とか結構やってたんですけど、
うん、
まあ、まあまあ、いろいろ言われてますけど、まあ、うん、なんちゅうか、
うん、
まあ、その、なんていうか、ドラクエ1はですね、もう、そら、元のゲームの、その、名残というかそういうのがまあマップぐらいでしてまあ基本的にね一体多数ですからね
、うん、
まあその代わりこっちも例えばムチとかブーメランとかはありますので、うん、まあ複数攻撃ね、うん、する手段は普通にありますし、
うん、
まあレベル上がればギガデインとか使えますしね、
はい、
うん、
あベギ玉が最強呪文じゃないんだ。
違います。
違うんだ。
違います。はい。
みな電話使えない。
みな電話使えませんね。確かに。一人でみな電話
も。そういやさ、ドラクエ3の時もみな電話って勇者一人だった時って使ったらどうかなったのかな。
なるんでしょうか、というか使えるんでしょうかね。
あ、わかんない。まあまあ、それは置いといて。
で、まあ一応、1は、はい、順当にクリアをしてですね。うん、まあ、ただ、進め方によっては、いわゆる、ローラ姫を連れたま
ん
ま、
うん、
その、クリアですか。
うん、
っていうのが、まあ、できるらしいんで、うん、まあ、ちょっとまだ、そのまま結局、2周目はやらずに2に行っちゃったんですけれども、
うん、
まあ、ちょっと一回はやってみたいなと。結局そのなんかサポートメンバーみたいな扱いで、
うん、
戦闘に参加するらしいので、そうするとローラ姫が。
ああ、そうなんだ。
ええ。
なんか普通にその助けて、その、なんだ、アレフガルド城に戻る間もそういう感じにはならないんだ。
うん、まあ、はならないんですよ。
ならないんだ。へえ、いや、なんかね、この風の噂に、なんかサポートしてくれる、ローラ姫がサポートしてくれるみたいなのを聞いてたから。
それは、ローラ姫を連れたまんま、ストーリーというか、城に戻らずに、うん、ストーリーを進めないと、
うん、
そうならないんですよ。
へぇー。あ、じゃあ、明確な選択肢みたいなのがあるわけじゃなくて、
うん、
連れ回してたら、それが当たり前になっちゃうみたいな感じなのか。
まあ、そうなんかもしれないね。まあ、一応イベントっぽいのはあるんでしょうけど、うんうん、
はい。
ただまあ一応なんというか、
うん、
注意点というか、 これをやってないと絶対それができないっていうのがあって、
うん、
あのラダトーム城にその結局帰っちゃったらもうダメなのね。
ラダトーム、
だから
ラダトームね、はい、アレフガルダだけど、アレフガルダは大陸の名前だ、はい、
そうそうそう、第一の、うん、だからラダトーム城に帰っちゃったらそのまま、うん、あの姫が帰ってきたみたいに自動的に済んじゃうので、
うん、
でラダトームにはまあ一つあの何ていうかストーリーに関する必須アイテムがあって、
うん、
あの太陽の石って言うんですけどね、
うん、
うん、ラダトーム城にあるんですけど、それは
遠回りして手に入る
んですね、うん、そのとあの取れるようになったらあの、うん、早速取っとかないと、
うん、
姫を助ける前に、
うん、
取っとかないとあの、うん、そういう太陽の石取りに、あの姫連れてる状態だったら、
はいはいはい、
ああ、もう姫が別れちゃうっていう、
うん、
そういうことになるので、まあ、あの結局あの2番目の鍵ですね、あの最初から数えて2番目の鍵を手に入れたら、さっさと太陽石の回収してからあの姫を助けるというと、うん、まあ、あのその先が選べますので、はい、ただしあのまた3番目の鍵を使わないとあの取れないラダトーム城の宝、
はあ、
これは諦める必要があります。もし姫を連れ回してクリアしようとするとですね、うん、
へ、
うん、だから一応それだけなんちゅうかあの、
うん、
積むじゃないけど選択肢がなくなるという意味で、うん、まあもしあれだったら太陽の石はさっさと取っとけと、
いや、うん、あのいね、ファミコン版とか、まあ、ちょっと僕ファミコン版ぐらいしかやってないんだけどさ、
うん、
ドラクエ1ね、
はい、
まあ、言ってしまえば姫の救出って任意だったじゃん。
うん、任意でしたよ。
今回はストーリー的に絶対
おそらく必須だと思います
だよね。そうしないと常に繋がんないって話にな
りかねないもんね。そうそう、話が進まないんですよ。そうそうそう、
うん、なるほどね。あ、じゃあ、
え、ん？
でも、ストーリーの流れ的にこのタイミングで絶対姫を助けるみたいな展開になっちゃうもんなの？
いやいやいや、それは
ないですね。それはないんだ。あ、じゃあ、あれだ。
二つ目の鍵を取ると助けに行けます。
うん、あ、だからその時に助けなくて、
うん、
その、なんだ？
あ、ストーリーを進めても多分どっかで詰まるんじゃないかな。
あ、そうなんだ。
うん。三つ目の鍵を手に入れる前になんか詰まるような気がするが。
へぇ、あ、まあそこはわかんないんだけど、王女の愛とかないと手に入らないとか、そういうのがあるのかな。うん、
まあいや、ですね、
うん、
結局その王女の愛を、その、なんちゅうか、返して、
返す。
城に返して、
うん、
あ、その、
はいはい、
あ、ローラ姫を一緒に返して、
うん、
その、王女の愛だけを持って旅するか、
うん、
あの、王女の愛をもらう代わりに、
うん、
王女そのものを、連れ回して旅をするかのどっちかなんですよね。
あ、
うん、そうそうそう。そのどっちかじゃないと多分ストーリーは進まないと思うんですよ。
あ、
だから救出は多分必須。
うん、
うん、でローラ姫と一緒に竜を倒したか、うん、そうじゃないかで多分してる。
ん？何何？
だからローラ姫を連れ回したま
ん
ま竜を倒す、
うん、
か、もうローラ姫を城に返して竜を倒すか、これのどっちかだと、うん、エンディングの動きって
。ああ、エンディング変わるのか。
うん、まあちょっとというか、まあオールバージョンといないバージョン。
あ
で、あのローラ姫連れ回して竜王のとこ行ったら、
うん、
あのローラ姫あのくれみたいな多分会話があるんですよ。
あ、
うん、あの世界を半分をやるから、うん、たらかんたらっていうのの追加で多分そういうあれがあって、
うん、
あの普通に差し出せるらしいですよ。
あそんなひどい。まあ定番のそのね、旅に出るのにローラがついて、
うん、
一等ございます、はい、家でそんなひどいっていう定番のあのネタはない。
多分あるんでは。
あるの。
うん。
あ、なるほどね。
ちょっと試してないけど。
あ、
でも、はい、家は出たんで多分あると思う。
ああ、そうなのね。いや、なんかさ、なんだろう、スーパーファミコン版のドラクエ3の時にさ、
うん、
なんかその王様に会いに行かなくていいのみたいなこと言われて、
ああ、
なんか頑なにその はい、まあ会わなくていいっていうふうに答えていると、ね、本当にもう知らんからなみたいな感じの展開になってたりとかするんだよね。
ああ、でもいくらちょっとその家をやっても、うん、多分変わらないところは変わらないですね。
変わらないのかな。
うん。
あれなんじゃないの？こう本当に、こう、ローラが諦めたと思いつつも、こう、ね、立ち去ろうとする主人公を追いかけてきたりとかっていう展開になったりとかするんじゃない？まあ、そう、そうしないと。絶対そうしないと、こう、ついに繋がんないからさ。
まあ、そらそうですけどね。うん、
まあ、なんか、うん。と、うん。まあ、アレンジするのはそういう感じにもやってほしいなっていう希望を。うんやってない意味で言ってるってね。まあ、まず僕は3をやんないとね。
ん？
3 をやんないとね、僕はね。
あ、3の方ね。うん、はい。まあ、3よりはなんか、
うん、
まあ、評判良さそうみたいな感じですかね。
うん。まあ、その、ちらほら見るに、まあ、どこまで行っても賛否両論かなって気はするけどね。うん、なんか、その、変えすぎっていう声もあったり。
うん。
うん。
まあ、いいんじゃないかねっていう。確かに、ちょっとまあ、もう、ファミコン版とはさすがにもう別物のゲームですよね、そら。
うん。まあ、うん、あと、まあ、戦闘のバランスが理不尽っつって。
あ、
まあ、まあ、でも、ドラクエ3のね、HD3D の時も言われてはいたけどね。
うん。
うん。
まあ、まあ、あっちはなんちゅうか戦闘がどっちかというと簡単っぽかった、うん、うん。ですけど、こっちは結構強いんですよね、雑魚敵も。
うん。
うん。まあ、ワンの時は確かにその複数出てくるからですね、敵が。
まあ、複数で即死攻撃を連発してきたりとか、なんか、ね、その複数回攻撃するやつが複数体出てきて、
うんうん、
まあ、主人公がボコボコにいたこ殴りされて終わりとか、
うん、
なんかこう、ね、レベル上げればどうにかなるとかっていう問題じゃないみたいなことを言われてたりはしてるのを見たなと思ったんだけど、うんうん、
まあ、それもなんか結構、特技とかでね、補助的な、うん
うん、
のをやることで結構あの切り抜けたりはできるんですよ。うん、特にですね、多分重要だと思うのが、受け流しっていう時があるんですよね。うん。うん、結局直接攻撃のダメージをですね、その受け流しっていうのをやってる時に受けると、うん、敵か自分にそのダメージをそのまんま受け流すというか、まあ、受け流し損ねた場合は自分にダメージが来るんですけど、結構それでから一体多数で囲まれた時でもですね、うん、その時を使ってると敵が勝手に自滅するみたいな感じで、どんどん、
うん、
敵の方が攻撃回数多いですからね、
で
どんどんどんどん受け流されてっていう、そういう風にもできるんですよね。そうそう、だからまあそういう風に工夫技とか補助呪文とかですね、工夫する余地はあると思うんですよね。だからそういうのがまあどっちかというと重要な風なバトルになっているような気がします。脳筋で戦うだけじゃちょっときついんかなという、そういうバランスになってるのかな。
まあ、でも確実に返せるんであればね、
まあ、まあそれはちょっともう確実に返せるんやったらつまらないし、一応返せない技というのもあるらしいので、はい。
確実に返せたらフラガラックだよね。FGO だけど。
そうね。だからまあ、そこはそれですけどね。うん。うん、でまあ、一応私1クリアして、やっとまあ2をやってる今最中で、
うん、
どこまで行ったっけな、これから紋章を集めましょうみたいなこと言われたところだったかな。
紋章。船取って。
うん、そうそう、船取って、まあいろいろ、そうそう、そうですね、大灯台まだ行ってねえや、大灯台より先にいわゆる
ラルトームか、
まあラルトーム竜王の城、うんうん、はい、そこは行きました。 で、そこから普通大東大ですけどね。うん。だから、ちょっと先にもう、あれですね、ベラヌールの方に行ってですね、例の、呪いイベントですか。サマルトリアの王子呪いイベント。はい。今回は、これ必須になっております。
必須なんだ。
必須です。
あ、でもそのタイミングは2位なんだ。
2位ですね。
へぇ、
まあ、だけど、ちょっとそのベラヌールに行くとすぐボスが出てき、うん、くるんですよね。そいつが結構ちょっと強めというか、まあでも、ある、うん、ある、その、なんていうか、状態以上をメインに攻めてくるので、うん、その状態以上に対応した、装備、アクセサリーですか、うん、こういう状態になりにくくなるっていう、アクセサリーを装備していけば結構楽勝かも。
うん。
うん。結構そういうふうに、ボスごとに結構個性があって、
うん、
こういう類の攻撃してくるので、これを装備していったらいいっていうのが結構極端な、あれであります。
うん。
うん。まあ、そういえば、まあ結局ドラクエ1も、そっか、うん、炎耐性の、装備をしていくと、竜王の激しい炎とか、ベギラゴンとかが、うん、ほぼノーダメージになっちゃうっていうあれもあるんですよ。耐性の装備を複数つけていくと。そうそうそう。
まあでも結局、そううあれよね。その、まあ、ちらっとこう評判の中で聞いたのは、死にゲーになってるみたいな話も聞くんで、
まあ、確かに、何にも情報がないとですね、大体最初は死にます。
うん、で、まあ、それに対して対策を取ってっていう、
は
い、
そうです。
まあ、でもそれも昔のゲームならではっていう気もしなくもないか。
まあ、そうですね。
うん、なるほどね。
まあ、確かにそういう感じ。試行錯誤するっていうね、あれ。
うん。まあ、そのベラヌールの呪いっていうのもね、実はファミコン版しかやってないと、まあ、知るはずのないイベントではあるんだけども。
そうですね、スーファミ版から作られましたからね。うん、しかもスーファミ版とかでは、結局その、呪いでサマルトリアの王子が倒れて、うん、そいつをその、どうにかしないまんま、
うん、
二人で指導まで、行っちゃえるという
。あ、そんな、そこまで行けちゃうんだ。
一応、で、それ専用のエンディングもあるという。
え、あ、そうなんだ。へえ、そこまで知らんかったな。
まあ、結局、その、普通に、ハーゴン倒すわけですから、呪い解けますよね。うん。
うん、なるほどね。
だから、うん。
まあ、そうそう。
それで、迎えに行って、地域でなんとかしたみたいな。そういうのもあるし、
うんうん、結局あれだよね、その、まあ、昔まことしやかに語られていたサマルトリアが死んだ状態でエンディングを迎えると、ね、サマルトリアの、ね、妹から、ね、殺されるみたいなこう、ね、よくわからんというか、まあ本当はそうしたかったみたいな話が、制作陣が言ってたみたいな話があったけど。
な。
まあ今回ね、その妹がついてくるわけだから。
そうそうそう、そうなんですよ。
まあそういうことはないのかなっていう感じで、
ね。で、そのイベントをですね、うん、呪いイベントをクリアすると、うん、サマルトリアの王子の妹が正式に仲間になります。
へ、うん、
はい。
ああ、だから早めにやったんだ。
まあそうですね。
なるほど。
はい。で、4人パーティーになります。はい、
うん。4人になると曲が変わるとかないの？
ないっすね。
あ、ないの？ 3人からの。
3人の時の。
デロリレーン、デデデデレーンから変わらないの？
変わらないと思います。
でもやっぱりあれなのかな？2人になったら、やっぱあれなの？
曲を変わります、変わります。
あ、はい、そうなんだ。え、じゃあ4人になってって、1人でも死んでたら、その曲変わるのかな？
あ、そう。か
どうなんだ、
それはちょっと試してないね。3人の時で、うん、2人死んだら、ちゃんと音楽が、うん、戻るのは確認してますけど。
あ、そうなんだ。1人でも死んでたら、なんか曲変わりそうな気がするけどね。
ああ、そうよね。
なんか仲間1人死んでんだから、なんでこんな朗らかな曲になってんだって、怒られそうだもんね。なんか、なんとなくそういう意味かなって、その、ファミコン版やってた時思ったんだけどね。
はいはい。
一人
死んだ途端に音楽戻るからね、ほんと。
ね。
懐かしい音楽
が。勇ましい曲にね。
そうそうそう。うん、まあ、それは、 まあちょっと試してないですね、うん、まだ。だからそこをクリアしたばっかりなんですよ、だから。
はいはいはい、はい、
うん。だからこれから紋章をいろんなとこ行って集めますみたいな、そんな感じです。はい、
うん。僕もやんなきゃな。話聞くとやりたくなっちゃうね。
うん、で、ちゃんとですね、1の時に、1にですね、3に追った、そのキャラ、うん、っていうのが、まあ、長命種ですよね、いわゆる。うん、そういう人たちが、うん、まあ、人って言っていいかわからんけど、そういうのが、また1に出てきて、うん、2にも出てくるんですよね。
2にも出てくる。
そうそう、そうそう、引き続き。うん。
まあ、エルフとか？
まあ、そうですね。まあ、エルフが、ちょっと、1にはいないので、まあ、エルフというか、妖精か。妖精が出てきます。
うん。
で、その人は結局、勇者ロトと、そのユーテアロトの勇者を、もう知ってるみたいな、ことを言うわけですよ、その、2の主人公たちにね。
うん。
うん、何百年、何百年、
うん、
で、うん。
200年とかかな。
まあいろいろですね。はい。
なんか2の世界って1の100年後みたいな話だった気がする。
100年後ですね。はい、うん、大体。
あ、でもあれか、1が3から何年後かが分かんないのか、
ちょっとね。うん、
うん、
でいきなりなんか、うん、ロトの勇者の子孫っていうのがいきなりポコーンと現れてくる、うん、ちょっとなんとも言えんですが、
まあ、ロトってなんだよって話だもんねそもそもね。
ロットは、うん、なんか、聖書になんか出てくるような名前なんですかね。
知らないって。そうなんだ。
なんかね、昔、シルフトゥヒルのなんかマスターズクラブっていう黒い本があったんですけど、
ほう。
うん。それにもなんか考察がいろいろ書いてあったんですけど、
うん、
フリユージはただなんか言葉の感じだけでなんかつけたらしいんですが
、うん。へえ、
かっこいいな。
ロトは旧約聖書の登場人物である。
ああ、やっぱそう、ね、
創世記11章後半から14章および19章に登場する。これ今ウィキペディアさん参照してるんだけど、はい、具体的に何をした人かっていうのはちょっとあれだな、
わかんないね。
いや、めっちゃ長文だ
めっちゃ長めっちゃ長文、うん、本当やな。
なんか争いを起こした人みたいな感じになってるけどなんかよくわからん、
うん、ちょっとあんまりなんかちょっと道徳的に良くないことが書かれてますね、いろいろ。
うん、まあこのロトさんとは別人でしょうから。
まあ別人ですね完全に、はい、完全に別人です。
うん、はい、
まあ、名前だけは取ったかもしれませんが、はい。
うん、
ロトってね、本当ロト。うん、いきなり、3のラダトゥームの王様がね、
うん、
行ってくるから勇者ロトの称号を捧げようかみたいな。
うん、
どっからそんな用意しとったのみたいな。
ロトって何ですかって。うん、なんかあれだ
よ、勇者ロト。
その4コマ劇場の勇者だったら、ね、うん、ロトって何ってか。ストレートに聞きそうだけどね。
そうそうそう。なんすかそれって。
なんか4コマ劇場が復活するみたいな話も
あったね。ああ、なるほどね。この際ってことね。うん。
うん、
なるほど、なるほど。まあ、とりあえずしばらくはちょっと FGO をやりながら、
うん、
ドラクエ2やることになりそうです。
はい、なるほどね。うん、はい。
馬も全然進んでないわ。
うん。
うん、新シナリオ出たけど、まあ、全然遊んでない。
新シナリオ全然やってないし、僕は新しい馬娘解放したら、ちゃんとストーリーを見たいんだけど、
うん、
なんかね、今、馬娘のストーリーを見る記憶がないんだ。まあ、その一因は FGO にあるんだけどさ。
ああ。
うん、まあ、イベント。
FGO でいろいろ、イベントイベントで。
いろいろせかされてる感があるんで。
まあ、うん。うん、一緒になんか、みんな一緒に収賞をやりましょうみたいな感じでね、今、キャンペーンやってますからね。まあ、いいんですけどね。どうせ、収賞終わっても、しばらくまだ続きますし、サービス。
新エリちゃん来ないんですけど。
あの、アフェクトエリちゃんですね。
うん、来てくんない。
星5エリちゃん。
とりあえずね、あの、まだ、あの、イベントシナリオ終わってないんだけど。
おいおい、あと1週間ですよ。
キングギドラかよってところまで。
ああ、はいはい。
来ました。
キングギドラね、はい。キングギドラです、はい。
まあ、わかる。
あ、でもね、あの、
はい、
うん、あのですね、ストーリー完走して、あの、うん、配布キャラ来るじゃないですか。
うん。
あれがまた結構な、あの、あれです、あの、サポートキャラです。
ほう。
いい。ほう。あの、マーリンをもしかしたら上回るかもって。
ほう？ほう。
うん。
へぇ、
うん。あの、バスター系のサポートキャラなんですけど、
ほう。
結構、めちゃ便利というか、はい。
ほ
う。うん。
まあまあ、ちょっと。
一応、宝具は全体宝具でそれなり、まあ、うん、あのクラスがアベンジャーなのであんまりその刺さる場面はないんですけどね、大体等倍なんですが、
うん、
まあその全体宝具も使えるし、あの、うん、NP 供給とかバフもかけられますし、
うん、まあ、でそれを慕う、うん、敵からのこうあれだよね、相性の悪い敵もあんまりいない、
うん、そうそうそういうこと
から、ね、
うん、で、あのなんというか、あのスキルを使ってですね、あの、うん、ちょっとなんていうか速攻じゃないんですけど、あの自主退場もできます。
ほう、
ええ、
ほうほう、
はい、
強制オダチェンとかじゃない、
オダチェンじゃなくて、あの、強制死亡、強制死亡、ほぼ強制死亡っていう技もできるので、はい、
ちょっと配布サバ全然情報知らんかったな。
配布サバの方がなんていうか、うん、すげえ便利っぽいですよ。うん。
あ、
うん、
ガチャの新エリちゃんより。
そうそうそう。
そうなのか。
サポートキャラとしてむっちゃ言うの。
うん。
うん。なので、あの、ちゃんとストーリーを最後まで進めて、うん、なおかつ、あの、宝具王にするためにはですね、
うん、
あの、ポイントで解放されるおまけクエストをクリアする必要があるので、
うん、
最低63万ポイント稼いでください。
うん。頑張ろう、うん、
別に300万稼ぐ必要はないですから、
うんうん、
63万ポイント稼げば、はいはい、その配布を報告後にできますので、
うん、はいはいはい、
そこまでは頑張ってください。
頑張ろう、はい。
はい、じゃあ一応自分の近況はこれで、
はい、じゃあまあどうでしょう、ゲーム以外のこととかは特にないですか。
ああ、それはもういいと思います。はい、
ああ、はい、ちょっととりあえず、ね、僕はまあ、ゲーム以外といえば、映画のね、ブルーレイをちょっと予約してて、
まあ、
すっかり忘れてたんだけど、
うん、
届いて。
お
う、ああ、ちゅうか、そうか、揃ったら見ようって思ってて、
おう、
その前もまだ見てねえぞっていうことで、あの、シリーズ3作、まだ見てねえぞっていうのが溜まってしまってて、困ってるっていうのが、まあ、この間も話してた気がする、ミッションインポッシブルが、その、まあ、今回届いたのが、一応その、まあ、2連作っていう風になってた、後編の方なのね。で、そのコロナとかの影響で、前編後編って分けるはずだったのの、その前編の後、その期間が空きすぎて後編じゃなくてもうなんか違うタイトルにしようってなっちゃって後編じゃなくなったっていうね。うん、まあ一応あの続いてるみたいなんだけど、
うん、
だからとりあえず前編っていう話だったから後編が出たら一気に見ようかなって思ってて残してたっていうのと、
うん
うん、その前の作品をまだ見てないっていうので、うん、いやーこれいつ見ようみたいな感じになってしまっている。うん、多分これ全部見るの7時間超えとかになるはずなんで、
うわ、
うん、ちょっと困ったなっていうね。
うん、それは困ったの、
うん、っていう話でした。
うん、はーい。
ということで、うん、まあ皆さんどうお過ごしだったでしょうか。
はい、
またお便りいただければと思います。
はーい、
ということで、この後お便りのコーナーで、一部の方からどう過ごしていたかが、
うん、
伝え聞くことになります。
うん、
ということで、お便りのコーナーでーす。
コーナーでーす。はい。
はい。まあ、では最初はですね。
はい。
ハロハロさんですかね。
ですね。ハロハロさんですね。10月7日ですね。
はい。はい、こんにちは。なんか少しだけゲームで遊びたいなという気分の時は、なんといっても手軽な明らかがいいですね。先日久しぶりにナムコの F1 レースゲーム、ポールポジション2を遊んでみたのですが、お二人はプレイ経験ありますか？鬼ピーキーなハンドル操作が特徴です。ゲーセンのハンコンで遊んだ時はそうでもなかったような気がしますが、普通のコントローラーでは激ムズなのです。そして敵車に限らず、コース脇の看板にもちょこっと触れただけで大爆発します。コースアウトしてボカーン。敵車と接触してボカーン。そんな大爆発を繰り返していたら、芸術は爆発だと岡本太郎の声がしたような、過去病院系。大盛況の大阪万博ももうすぐ終わりですね。私は行かなかったですが、いつか太陽の塔は見に行きたいと思っています。ではでは。ということで、ハロハさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
万博につなげたんでしょうけど、もう岡本太郎っちゅう時点でちょっともうなんちゅうか、うん、年代というか年が
、うん。まあまあでも、大阪万博といえば、太陽の塔っていうイメージは強い。
うん。
我々世代。
そうですね。
うん。ポールポジション2。
ポールポジション2。ない。
ああ、ないですか。うん、あ、まあ僕も、まあ、あった気はするけど。
うん。そんな簡単に爆発するゲーム。
いや、昔のレースゲームってそんなもんでしょ。
まあ確かにね、F1 レースとかもそうやったから、
ね。ファミコンの F1 レースもそうだったね。
うん。
ボカーン。
ボカーン。
あれ、マッハライダーだっけな。
ああ、なんか
あった。主人公がね、
うん、
なんだ、コナミ人になるの。
ドカーン。
うん。いや、うん。びっくりするよ。もうでも。
あれか。あれですね。
うん。
シティコネクションの。
ああ、そうだね。
とか。
そうだったね。あれもそうだったね。ポールポジション2ってなぁ。まあでも、ハンドル、まあ、そうだね。いろいろあるね。まあ、レースゲームというとさ、こう、もう、その、テレビゲームとかがなかった時代。その、なんて言うんだろうな。そのコースが書いた、こう、なんて言うんだろうな。こう、コースが書かれたロール紙みたいなのをこう、こうスクロールさせながら、
はいはいはいはい、
その上にこう、なんて言うんだろう。車の消しゴムみたいなのをこう、
うん、
ハンドル動かしたら、それの通りにこう、ちょっと、ね、左に行ったり右に行ったりでっていう、ね、そのゲームにもならないようなおもちゃで、ね、ちっちゃい頃から遊ばされてた気がするんだけど、うん、
そういうのは確かになんかゲーセンでからさ、それなりにでっかい模型使って、
うん、
その紙のロールね、
うん、
で、道がこうバーって出て、それでなんか、ある程度なんかだけ、10円とか入れたら、ある程度だけ進めるような、
うんうんうん、
そんな、なんか、遊びがあったような気がするけど。ね、
まあ、その辺の流れでさ、こう、上から見下ろし型の、レースゲーム、
うん、はいはい。
で、基本的にはもう、上方向にしか進まないみたいな。
うん。
うん。で、ね。まあ、それを無理やりこう、一周してますよ、みたいに見せるゲームも、昔はあったんだけど。
うん。
まあ、よくよく考えたら一周してねえな、これ、みたいなね。うん。絶対こう、同じコーナーがあるような、
うん、
めちゃめちゃ長いコースがあるんだろうな、っていう感じでしかないんだけど。
そうだよね。ファミコンのディスクシステムで出た、F1 レース、
うん、
とかは、あれだったよね。結局、上から見下ろしだけれども、
うん。
なんちゅうか、自分の車がその主な視点じゃなくて、コースそのものをそのまま上からこう、映してて、
うん、
その車は、その、右 方向したら、その、うん、本当にその、今、例えば左方向にバーって向かってて、右ボタンを押すと上の方に向くみたいな。うんうん、
まあ、ラジコン操作ってやつだね。
そうそう、ラジコン操作ですね。うん、あの、バイオハザード1とかもね、うん、そうだったんですけど。
うん、
そういうふうな。
バンギリングベイだね。
あ、バンギリングベイもそうそう。そういうふうな、なんか、ああ、うん、
っていう。まあ、うん。まあ、昔はね、そういったラジコンのその大会とかあったりしたもんだから、うん、まあその辺を、まあテレビゲームで再現したみたいな感じなんだろうなとは思うんだけど、うん、まああれ混乱するんだよね、頭がね。
はいはい。
だってね、
慣れるとね、ですけど、
うん、スターフォースとかさ。
ああ。
まあ基本的にこう背景が動いてるけど、その時期は、ね、自分の思った通り、右ボタン押したら右に行って、左ボタン押したら左に行ってっていう状態だから、ね、反対方向を進んでる時に右を押したら左に行くとか、ね、こう、脳がバグるって感じだよね。
うん、
だからまあその辺ラジコン操作って慣れない人が多いんだろうけどね。
ですよね。うん。
うん、まあそのポールポジションは、そのね、ファミコンの F1 レースと同じように、後ろからの視点なんだよね。
うん。
うん。まあ、この視点のゲームが登場したっていうのはかなり画期的だよね。
うん。
うん。まあ、ちゃんとそれがどんどん進化して、実際にね、こう、車に乗ってるような視点のゲームも登場していったわけだからね。
はいはいはい。
うん。すごいよね。で、まあ、あれですよ。ハドハドさんが書いてらっしゃいますけど、
うん、
まあ、そのゲーセンのハンコンで遊んだときは、そんな難しいというか、ピーキーなハンドル操作とは感じてなかった気がするっていう、
ね。あ、
うん、これね、僕は割とセガのレースゲーム、特に、その、うん、セガのハードじゃなくなってからのセガのレースゲームで結構感じるところがあって、まあセガラリー1とかね、
うん、
プレステ2でセガラリー2006だったかな、
の
ってのが出たのね。で、その2006におまけでプレステ2版セガラリー1がついてきたのね。で、その1が、まあ、かなりその、いい移植だと言われたりとかして、で、かたやその2006新作の方はいまいちみたいな言われ方をしたりするんだけど、そのレビュー前、これ前多分話したな。ゲームのレビューとかをこう読み漁ると、
うん、
その2006はいまいちだけど、おまけでついてた、そのセガラリー1がもう圧倒的に面白いとか書いてて、
うん、
で、ハンドルコントローラーで遊ぶと、もうゲームセンターそのままお楽しめるみたいに書いてある人がいるんだけど、僕がね、その、ドジクールのハンコン、
はいはい、
まあ当時、プレス2なんで、G-Force。
はいはいはい。
GT-Force か。GT-Force。とか GT-Force Pro とかで遊んだ時に、え、こんなクイックかっていうふうに思った。
ああ、なるほど。
ちょっとハンドル切っただけでめちゃめちゃ曲がんの。で、ゲーセンでセガラリー1で、こんな難しい操作感覚でやった覚えねえぞって思う感じで、これね、本当にこの、なんだ、ハンドルコントローラーで遊ぶ時の調整ってちゃんとしたのかって、本当疑問に思うぐらいで。で、その、プレステ3版のイニシャル D、これもね、その、ハンドルコントローラーがあれば、 アーケード版さながらに楽しめますみたいに、こう感想書いてる人いるんだけど、これもね、やっぱりゲーセンで遊んだ時はこんなクイックじゃねえぞっていうね。もう、本当にね、もう、なんていうの、ハンドル操作、もう、めちゃめちゃ神経使わないと、こう曲がりすぎるというかスピンしちゃうみたいな、そんな調整されてて、いよいよ、ゲーセンじゃこんなにならないでしょっていう感じで、もうなんかね、セガのレースゲームのプレステ2以降の移植ってもう掃除でそんな感じなの。なんなんだろう
って思って。すごいね。
うん。なんかね、すごい納得いかないんだ、僕は。うん。とか、なんか、まあ、どうなんだろうね。そのアーケード版に携わった人たちがあんまり、その移植版に関わらないのかな。
ああ。
だから、なんか、こういう、その、まあ、このハドハドさんがやってるのは、このハンドルコントローラーじゃなくて、ね、その普通のコントローラーっていう、まあ、十字キーとかの操作なんだろうけど、うん。まあ、だいぶ操作感覚が違うことになっちゃうのかなっていう。
うん、
ただね、セガサターンのセガラリーとかすごいいい調整されてんのね。
ああ、サターン版。
サターン版。あのね、うん、ハンドルコントローラーでやるのはまあ、あれなんだけど、自爆行為なんだけど。
うん。
その当時のハンドルコントローラーって、セガサターンのレーシングコントローラーっつって、ね、スッカスカなやつで。
はいはい、スッカスカですね。
うん、めっちゃ大変な。はい、もう、今やると全然慣れないんだけど。いや、でも昔はあれ遊んでたんだよな。ただその、ね、普通のサターンパッドで遊ぶ分にはすごいいい調整されてて。
うん。
もう、うん、ハンドルで遊ぶよりかは、サターンパッドで遊んだ方が絶対いいっていうね。うん。で、あとね、僕の大好きな、セガツーリングカーチャンピオンシップっていうゲーム。これもマルコンで遊べるんだけど、マルコンでアナログ操作ね。ハンドルもアナログ。まあ、アクセル、ブレーキもアナログ操作できるんだけど、それぞれのアナログの感度みたいなの調整できちゃう。
ああ。
うん。だから自分のやりやすいように調整できちゃうから、あれもめちゃめちゃいい移植なんだよね。なんだけど、
うん。
うん。なぜ、その、セガサターンの時にできてた、ね、そういう調節が、その後のゲームに活かせられなかったのかっていうのね。なんかよくわかんないんだよね。うん。だから、調整ね、その、うまくいかないなら、プレイヤーに調整させろよって思ったりましたっていうね。
まあね。うん、
まあまあ、そういうね、話でした。
はい
はい。
はい。本当に止めなさそうです、まあ、
はい。はい。ハドさん。はい。ハドさん、ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
はい。
はい。そしたら、お次は、同じ日に届いてるんですけど、タカさんという方ですね。
はい。
名前のところにですね、はい、Wii Fit 5957日目と書かれております。
はい。
はい。
まだ続きましてる。
そうですね、はい。いつも楽しく拝聴しております。Wii Fitに取り憑かれたおっさん、タカと申します。はい、サターン版セガラリーですが、
はい、
コース内の水たまりでタイヤを濡らした方がグリップ力がアップすると言い張る友人がいました。
はい、
当時は冗談半分で聞いていましたが、濡れてに泡、うん、とことわざもあるくらいなので、もしかして本当なのかなと最近思いました。セガラリー1と2の初級コースには水たまりがあります。ファミステのお二人は水に飛び込みますか？ということで、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ヨキ先生は、セガラリー1と2は？
いや、やってない。
あ、やってない。全く触れない。
うん、うん、サターン版ですよね、うん。うん、やってない。
サターン版の1と、まあ、2はリムキャストだけど。う
ん、はいはい。
まず、水たまりに入るのが、よしか、どうかっていうと、ほんとね、セガサターン版のセガラリーは、
はい。
あれって、もう、僕がやった感覚だと、まあ、これ個人の感想なんですが、
はい。
ラインゲーなのね。
ラインゲー。
うん。もう正解のラインがあって、
ああ。
そのラインをトレースすることで、異常な速さが、で走れんの。で、それを外すと、まあ、速度が落ちたりとか、するのね。これなんでそう感じるかっていうと、
はい。
その正解じゃないラインでコーナーに突入すると、
うん、
もういかにもオーバースピードですって感じで曲がりきれずにクラッシュしたりとか、まあクラッシュって表現ないんだけど、まあその、ね、壁にぶつかったりとか、するんだけど、
はい、
正解のラインだと、とてつもない速さで曲がれちゃうの。あのゲームって。だから、正解のラインをひたすら通らないといけないゲームなのね。で、そのラインの中に水溜まりはないっていうね。
ああ。どういう。
うん。で、まあ、1の時はね、あれは、まあ、多分、その、入ろうが入りまいが変化はないと思います。実際。
ほう。
うん。まあ、実際の車だと、水に入ると、まあ、ラリーとか見てると、その、猛スピードで水溜まりに突っ込むと、はい、まあ、そのバンパーが破損したりとかね。
はい、
あと、ウォータースプラッシュって言って、その、ね、ターボの、そのエアインテークから水が侵入して、エンジンブローを起こしたりとかっていう、まあ、危険なことになったりとかするわけなんだけど、はい、まあ、だから、コードライバーっていう、ドライバーの隣に座っている人が、その、エアインテークの蓋を操作するとかね。
ああ。
そういうことをやってたりとか、実際するらしいのね。
ほう。うん、
だから、まあ、実写で言うと、まあ、水溜まりに猛スピードで突入するのは、まあ、自殺行為というか、
うん、
あんまり褒められた話ではないんだけど、まあ、実際にコース上に水溜まりがある場合もあるんだけど。はい、
ですね。ラリーだからね、
うん。うん。川を横切ったりとかね、しなきゃいけない場合もあったりするんで、まあ、あれはもう、なんていうか、主催者側が、もう、確信犯的に設定してるコースではあるんだけど、うん、だから、セガラリー1に関しては、もう本当に、正解のラインに水溜まりはないはずなので、
はい。
うん、まあ、入らない方が正解かなっていう感じ。
はい。
で、セガラリー2に関してなんですけど、はい、セガラリー2の初級コースにある水溜まり、最初、ちょっとこう、若干直線的な、まあ、スタートからね、直線的に、こう、進んでいくと、一回左に曲がって、もう一度左にちょっと強めに曲がるところが来るんだけど、そこのコーナーのイン側に水溜まりがあるのね。で、その水溜まりに乗っちゃうと、もうその遠心力で、滑って、外に吹っ飛ぶので、2に関しては、もうあのコーナーの水溜まりに乗るのはアウト。で、まあ僕がどうするかっていうと、水溜まりの内側を走る。イン側にあるんだよ。イン側のコースの、なんていうの？こう、ダートコースなんだけど、ダートコースの、イン側、その、なんだろう。ダートのコースの外側、草とかが生えている、境のところに、水溜まりがあるんだけど、その内側の、ダートコースっていう、まあ、道ではない内側の、草が生えているところを走る。っていうのが、とりあえず 4WD と、プジョー306の、攻略ラインです。で、あと出てくる水溜まりっていうのはコースの真ん中にあるんだけど、それはジャンプした先にあるんで、あれはもう完全にゲーム的に、水溜まりなので、あれはもう、突っ込まざるを得ないので、 うん。まあ、答えとしては、セガダリー2に関しては、コーナーにある水溜りは乗るとアウト。
うん、
まあ、まっすぐの時は、まあ、特に突っ込んでも影響はないかなっていう感じ。っていうところです。
はい。
なので、まあ、そんな感じですね。で、まあ、うん。近年のゲームになると、
はい。
水たまりもしっかりこう、グリップとかに影響が出てくるので、
はい。
まあ、入らないのが無難ですね、っていう感じですわ。
なるほど。
あと、セガダリー2に関して、10 years ってモードがあって、
はい。
それは天候とかに合わせて、タイヤをレインタイヤに変えたりとか、
はいはい。
まあ、コース始める前にね、
うん、
まあ、このコース雨が降ってますとか、このコースはちょっとこう、ぬかるんだコースが、
うん、
ぬかるんだ道が半分以上ありますよとかだったら、うん、レインタイヤにしたりとかするわけなんだけど、もう基本的にぬかるんだ道なんだけど、スタートの時に、はい、ターマックっていう舗装路からスタートするっていうコースがあんのね。で、雨が降ってて、で、その舗装路の、やっぱりその右端とか左端は、まあ、その、草とかが生えてる公園になるんだけど、レインタイヤで、まあ、基本ダートコースなんで、ターマック用の、舗装路用のタイヤじゃなくて、ダート用のレインタイヤをつけるのが基地なんだけど、スタートした直後に、もう、そのコースの外に、出ると早いっていうね、そういうコースもあります。なので、まあ、テンイヤーズはその辺を楽しむのが、まあ、正しい楽しみ方かなと思うので。
はい。
はい。まあ、アーケードモードに関しては、初級コースは、さっき話した通りですね。って感じ。
はい。
はい。まあ、ぜひ、タカさんも。まあ、まあ、自分も最近やって全然タイム出せないんで、ダメなんだけど、うん。まあ、ぜひ、タイム短縮頑張ってみていただけたらと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、続きまして。